東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本も元気にをお送りしてまいります。さて今回のゲストは証券コード3180株式会社ビューティーガレージ代表取締役 CEO の野村秀樹さんです。
美容機器の会社ですね。
そうですね、はい、なかなかその美容院などで機器を入れようとしても高くてお店が作れないっていう方々が多かった中、安いもので、ワンストップでいろんなサービスを提供していきたいということで起業されて、はい、で先日7月26日にマザーズ市場から東証一部に
来ましたね、
ということになりましたので、その感想なども伺ってきました。どうぞ皆さんお聞きください。ゲストは証券コード3180株式会社ビューティーガレージ代表取締役 CEO の野村秀樹さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは東証一部上場おめでとうございます。
ありがとうございます。
いかがですか、感想を。
正直な感想で申し上げると、はい、ほっとしたっていうのが一番で、っていうのも2014年に中期経営計画を当社出してるんですけども、その中で2016年までに東証一部への昇格を目指すということを明言しましてですね、結構周囲からやめろと言われたんですけども、明言した以上必ず実行しようということでやってましたので、
はい、
当初よりもちょっと苦労したんですけどなんとか達成できたので安心したというのが一番ですね、
はい、市場変更されたのが7月26日ですから、まあ、2016年までにというふうにおっしゃってましたが、合格ラインということになりますか。
ギリギリ、ありがとうございます
、はい、どうですか、周りの環境なんかも変わったりしたこととかありますか。
たくさんのメッセージやお花を頂戴したりとかっていう意味では本当にありがたい状況なんですけども、一番変わるのはもしかしたら自分たちの気持ちの部分なのかなっていうのがあるので、ややもするとですね、ちょっと達成感に浸ってしまったり、悪い意味で安心するっていうこともあり得ると思うので、はい、まあ、そうならないように、うん、ちゃんと次の目標をしっかり定めて、もっともっと挑戦をしていきたいなと思ってます、
うん、野村社長が起業したときに、その理由の一つに美容業界を活性化したい、あとはこう壁を崩していきたいという熱い思いがあったかと思うんですけれど、東証一部まで来てその思いというのはどうですか、一部は叶ってきたなという実感も持てるようになりましたか。
当社が提唱したインターネットで美容商材を買うっていうことが、まあ、もう今じゃ当たり前になっていることでしたり、
はい、
企業時には中古っていう新しい選択肢を提案して当社創業したんですけども、中古美容器具っていうのも当たり前の市場になっているという意味では少しは業界に貢献できたのかなと思うところはあるんですが、まだまだ正直道半ばというか、山で言えば2合目3合目ぐらいっていうのが実感でして、やっぱり当社にとっては本当に業界を変革するにはもっともっと信用力をつけないとできないっていうことも痛感してきましたので、まあ、だからこその東証一部を目指したということもありますし、そういう意味でも本当にこれからが真の勝負かなと思ってます、
うん、そういう意味では通過点の一つ、また新たなスタートラインに立ったというところなのかもしれませんね。
そう思っております。
はい、では改めて御社の事業内容について詳しく教えていただけますか。
はい、当社はですね、美容室、エステサロン、ネイルサロン、アイラッシュサロンといったいわゆる美容のプロ向けに特化した会社です。美容のプロの方々を顧客として美容機器あるいは化粧品といった消耗品の物販事業、それから店舗設計デザイン事業、お店作りですね、そして開業や経営に必要なさまざまなサポートを行うソリューション事業、この3つの事業で行っている会社でございます。
はい、オンラインで商品が買えるのと同時にその他でもカタログの通販誌があったりとか、ショールームもお作りになって、そこでも商品が買えたり見られたりするというシステムになっているわけですね。
そうですね、基盤は IT なんですね、
はい、
要は IT で業界を変えるみたいなところがそもそもあるんですけども、とはいっても IT のみではなくて、まあ、今流行りの言葉で言うとオムニチャネルスタイルと申しますか、IT だけではなくてリアルなショールームを全国の主要都市に展開したり、まあ、IT が 得意じゃない方もまだまだ多くいらっしゃいますので、通販カタログを出したりとか、どの商品も一元管理できてますし、顧客 ID なんかも全て一元管理しているという意味では、まあネットとリアルの連携融合を図ることでシナジーを作っていくというのが当社のスタイルです。
はい、美容商材が御社の場合は幅広く取り扱っているということになりますので、御社に行けば開業の準備からお店を開いた後もずっと一緒に商売をしていけるという、そういう仕組みがあるわけですよね。
そういう仕組みをまあ今目指しているというのが正直なところで、もともとはですね、開業のワンストップサービスを作ろうということで、開業するのに必要な商材だったりサービスだったりということは全て揃いますよだったんですね。ただ開業した後、多くの方が当初卒業していかれるっていう現実がありましたので、開業時はビューティーガレージを利用するんですけれども、まあその後はいわゆる従来型のディーラーさんとの取引が始まるっていうのが昔のスタイルでしたので、まあ今目指しているのはまさにおっしゃる通り、開業した後も全部当社で必要なものが揃いますよ、必要なサポートもありますよということを実現することでですね、卒業するんではなくてずっと当社の末永いお客様としてお付き合いいただくということを今試行しております。
今リピート率も非常に高く保っているというふうに伺いましたけれども、
開業支援のイメージがビューティーガレージ強いんですけど、実は今物販事業の売り上げの9割はリピート顧客の売り上げで構成されているというのが現実です。
開業するためのワンストップのサービスで始めて、今はそのリピート率も高く保ってきているということは、そこが御社の成長の糧になっているというふうに言っていいわけですね。
そうですね、当社が強いのはそういう潜在的な開業顧客を集める仕組みができている、いろんなサービス、いろんなソリューションメニューを行っているのも、その狙いの一つはそういう潜在的な独立予備軍と申しますか、開業予備軍の方々がいろんな入り口から入ってくる、でどこから入ってきていただいても当社の物販事業につなげるということが当社の今の強みですので、まあ、リピートする仕組みをしっかり作っていければ、当社で材料も購入していただくという流れを作れれば、そこは積み上げ型の、収益構造になりますので、まあ、いわゆるストック型のビジネスモデルに進化するということを今目指しています。
はい、昨年は広島と金沢のショールームを拡大移転させたり、今年は福岡のショールームもまた同じように拡大移転させたりというような動きがありますが、それもやっぱりそういう動きの一環であるわけですか。
そうですね、そういう、材料を仕入れるのによりふさわしいロケーションに移転するということでしたり、あとはやっぱりどうしても当社創業が中古美容器具でスタートしたということから、どうしてもですね、昔作ったショールーム拠点というのはややまさにガレージっぽいショールームが多かったんですけど、もうちょっとブランディングが必要だなということで、よりメーカーのショールームとしてのイメージ作りだったり、商材をちゃんとここで全部揃うみたいなショップみたいなイメージ作りというのにショールームの拡大移転というのを行っています。
はい、昨年からですね、スマートフォンの発注システムも作られて、このあたりはどういう動きをしていらっしゃるんですか。
やっぱり美容業界を変えるということを当社は企業理念に掲げてますので、注文スタイルの変革、もっと簡単に便利に材料が買えるようにという意味では、従来であればというか今でも大半はディーラーさんに電話をするとか、ファックスをするとか、あるいは営業に来た方に対面で注文するというのが主流になっているんですが、結構な手間かかるじゃないですか、時間と、当社のアプリだとバーコードリーダーを内包してますので、なくなった例えばシャンプーの裏のバーコードを当社のアプリで読んでいただければ、そのまま注文できるんですよ。圧倒的に発注時間、発注の手間の削減ができる、しかもリーズナブルですぐお届けできる、いわゆるそういうことで当社を活用した材料コストの削減と効率化を提唱しているというのが当社のアプリですね。
さて、美容業界というと景気の波にもあまり左右されない女性の力っていうところが非常に強い業界のように感じるんですが、今の美容業界をどんなふうに分析されますか。
今美容業界は結構過当競争と言われて久しくてですね、すごくお店が増えてるんですよ今でも。その一方で市場の規模自体はどちらかというと 微減ぐらいちょっと減ってると言われてるんですね、うん、はい、まあ、より一層1店舗あたりの売り上げは減少するというような本当に厳しい市場環境ですので、うん、はい、美容業界の方々も、まあ、生き残りをかけていろんな差別化を今行っています。
はい、
従来のようにどの美容室も同じようなメニューの同じような料金というところから専門分化したり、うん、あるいはターゲットを絞り込んだり、うん、自分たちのお店ならではの旗を立てるような動きは結構盛んになってまして、うん、具体的に申し上げるとカット専門店、
はい、
あるいはカラー専門店とかっていうところがすごく今伸びてますし、
うん、
顧客別で言うと高級志向のサロン、うん、あるいは10分1000円で時間とお金をセーブできるみたいなコンセプトが流行ってたりとか、まあ、そういった形で多様化しているっていうのが現状ですね。
うん、そうすると御社の役割としてはその独自のカラーが出る企画だったり、そういうお手伝いが必要になってくるということになるんですね。
そうですね、そういったところは結構いろんな形で当社もお力添えさせていただくケース増えておりまして、
はい、
中でもあのフルフィルメント代行サービスっていうのにうちは力を入れてるんですよ。っていうのは、はい、美容サロンさんって自社で在庫を抱えて倉庫借りて多店舗展開していると FC 店とか直営店に注文を集めて納品するじゃないですか、はい、結構な本部の負担になるんですよ、
うん、
それを当社は全部代行するサービスですね。チェーン店さんの注文も全部当社が代わりにお受けします、
はい、
ネット上で回収も代行します、
うん、
在庫の保管も代行します、お届けも代行します、うん、ということで、
はい、
いわゆるサロンさんのバックの物流の部分は全部当社が代行するということを今やり始めてまして、
はい、
これがすごくチェーン店さんにはご好評いただいているので、ちょっとここの部分はもうちょっとブラッシュアップしていきたいなと思ってます、
うん、お店とすると身軽にいろんな展開をしやすくなるということになるんですね。
そうですね、あの持ちは持ち屋じゃないですけど当社はやっぱり IT と物流が強みなので、
はい、
その強みをサロンさんに開放しているみたいな仕組みだと思いますね、
うんうん、あの海外展開も始められるということなんですが、このあたりの動きは今どうでしょうか。
はい、あの海外へのご期待をたくさんいただいているんですけども、
はい、
やっぱり当社としましてはまだまだ国内の市場の攻略は全然できていないという認識ですので、日本国内の消耗品市場プロ向けですよ、
うん、
約2050億というふうに当社は推計しているんですよ。
2050億ですか。
はい、で前年の当社の化粧品消耗品売上は約21億なんです、
うん、
つまりマーケットシェアはまだ 1% しか取っておりません、
はい、
器具機器のところはそれなりに強いんですけども、うん、化粧品という部分ではまだ 99% の潜在市場があるので、うん、まずはここをしっかり取りに行くということが、はい、やっぱりファーストプライオリティ、
うん、
最重要課題だと思っております。
はい、
一方で、当然海外にも個人的にもすごくやっぱり興味はありますので、うん、海外にも当然着手はするんですが、あくまで主軸は国内に置きながら海外にも挑戦していく、どちらかというとまだテストマーケティング的な位置づけで当社としては捉えております、
うん、はいはい、化粧品のまだまだ大きい伸びしろを取っていくということになるわけですね、
はい、
10年後を考えていただくと、もしかしたら御社はもう一歩目を海外で踏み出して、もしかしたら基盤作りもしているかもしれませんが、世界でもしくは日本でどんな存在になっていたいとお考えですか。
そこは意外とあのシンプルに自分の中では答えがあって、海外当然やってると思いますし、自分の中では10年というタームで言うならばアジアナンバーワンの IT 美容商社というところを目指したいと思っております。
はい、わかりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回のゲストは証券コード3180株式会社ビューティーガレージ代表取締役 CEO の野村秀樹さんでした。
ついにもう徐々に海外へもというところですか。はい、
そうですね、ようやくそのあたりが視野に入ってきて、まあ、本当にこれからというところなので、うん、そのあたりの動きは今後に注目していただきたいと思います。東証、ね、プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。